どうもこんにちは、まちみるの第5シーズンが今日から始まります。で、第5シーズンなんですけれども、いきなり4人でスタートしておりますが、
はい、
今日は何について話をするかというと、僕がずっとこのまちみるでやりたかったやりたい
最初からね、その願望はね、
そう言っていた、地域おこし協力隊をテーマにやっていきたいと思います。で、まずは自己紹介なんですけど、まちみるのゴリドーコーヒーのコラテです。どうもよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。あとワクワークスの遠藤です。よろしくお願いします。
で、今日はゲストの方に早速2人来ていただいてるんで、じゃあ遠藤さんからご紹介お願いします。
はい、はい、ワクワークスの遠藤です。
わかりづらい。
遠藤ゆり子です。
そうですね、
初めましてなんですけど、これまでもなんかよく話題にはちらっと、
そう、動画の中で出てはいたので、名前は、そうそう、う
ん、はい、妻です。
です。はい、こちらがご夫婦、はい、ということですね。
呼び名をなんか統一した方がいいよね、多分。ゆり子さん。
まあ、ゆり子さんでいいかな。
あ、そうだね。
はい、あと、翼くんでも何でも。
はい。はい、
で、
ワクワクスの遠藤ゆり子さんなんですけど、
もともと。
なんで呼ばれたかというと、はい、栃木市の地域おこし協力隊員、いつまででしたっけ？
11月まででした。
2021年の12月まで地域おこし協力隊員をされていたということで、はい、OB ということでお呼びしました。
はい。
そしてもう一人。
はい、栃木市の地域おこし協力隊をしている、高野純喜です。
はい、高野くんは今現役の地域おこし協力隊、言いづらいんでね、地域おこし協力隊が、ね、そもそも、で、活動エリアが、まあ、栃木市なんだけど、遠藤さんと高野くんでちょっと活動エリアが違うんで、まあ、それはまた後々お話ししていきます。じゃあお二人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまず何からいきますかなんですけど、地域おこし協力隊って、まあ、町づくり系の人はもちろん知ってる、そういうのに興味がある人はすぐ分かると思うんですけど、まあ、うちのチャンネル見てくれてる方でどういうものなのか、そもそも言葉を、その地域おこし協力隊というものを知らないという方もいるかもしれないので、うん、ちょっと概要だけまずはお話ししていきたいと思います。
はい、
で、まあ、事前に調べておいたんですけど、ほぼウィキペディアから引っ張ってきております。
ウィキペディアも間違ってることあるからね。
そうなんね。だからね、ウェブの情報なんで間違ってる場合があるんで、まあ、それは間違ってたらコメント欄とかで突っ込んでください。一応ちょっと軽く読みますね。地域おこし協力隊とは、過疎や高齢化の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を行ってもらい、その定住定着を図ることで、地域での生活や地域社会貢献に意欲のある都市住民のニーズに応えながら、地域力の維持、強化を図っていくことを目的とした制度である。2008年に麻生太郎政権において、鳩山邦夫総務大臣による地域力創造プラン、鳩山プランの柱として提唱され、2009年度から総務省によって制度化された。で、具体的な内容としては、地方自治体が募集を行い、地域おこしや地域の暮らしなどに興味のある都市部の住民を受け入れて地域おこし協力隊員として、委託する。で、隊員には地域ブランド化や、地場産品の開発販売プロモーション、都市住民の移住交流の支援、農林水産業への従事、住民生活の維持のための支援などの地域協力活動に従事してもらい、合わせて隊員の定住定着を図る。一連の活動を通じて地域力の維持強化を図っていくことを目的としているっていうのが、まあ、概要です。
なるほど。
です。
はい。
で、これで募集がかかってるわけですよ。うん。で、それに応募した人が隊員として活動する。で、活動されていた、されている。方っていう風になってますが、もうちょっと具体的な話あるんですけど、どうしますか？
とりあえず、なんか、概要だけど、いろいろ突っ込みたくなる部分が、そう、
例えば。
いや、別に特にないけど、うん、まあ、
ないんかい。
2008年スタートなんですよね。
そう、もう13年前。
そうですよね。
あ、14年前か。うん。
ね、2008年とかその頃って、いわゆる世界的に言えばリーマンショックのタイミングですよね。
うん。
まあ、たまたまそこに重なったっていうのもあると思いますけどね。
うん。
多分そこからのこう、人のね、人口の移動とか、そういうのにも結構影響を与えた ものなのかなっていう感じが流れ的には思います。あとさらに正確に言うと2008年以前からも似たような制度みたいなのが農水省系とかでもやってたんですよね、まあ、そういうのが全部でもないけどある程度統合されて今動いてるっていう形じゃないですかね。
なるほど。で、まあちょっともうちょっと先まで概要を言っちゃうと、じゃあ地域おこし協力隊員って、そういう制度っていうのは今ぼんやりとした具体的な内容を言ったんですけど、じゃあどういうシステムで活動してるのかっていうと、まあ地方自治体、市とかが地域おこし協力隊員を雇い入れるんですが、お金は基本国から、
そうですね。
うん、出てます。活動費というか、報奨費等としてって書いてあったんですけど、総務省の方から年間200万から250万。これが報奨費。で、あと活動費として年間150万から200万円を上限に、地方自治体に対して特別交付税措置するという形になってましたね。で、任期が、大体マックスで3年。1年以上3年まで。だから、地方自治体としてはそんなにお金を自分のところで予算を使わないで国からのお金で活動人員が雇えるシステムになってる。
うん、
まあ、これもいろいろ僕的には突っ込みたいなって思うところあるんですけど、まあ、とりあえず置いといて。で、募集に関しては基本的には、まあ、いろんな仕組みがあると思うんだけど、一番皆さんが目にできるのは、ジョインっていう、いっぱい一般財団法人移住交流推進機構のホームページにその募集要項が掲載されているって感じなんですけど、お二人ってそもそもどうやって地域おこし協力隊、まあ、募集というかかかってたんでしょうか。遠藤さん。
はい、まあ私実は前職、まあ、東京に住んでて、まあ、栃木にも、戻ってきた形になるんですけど、うん、その最後東京で、暮らしてた時に、
うん、
まあ、仕事がですね、実は私栃木県に移住したい人をサポートする移住相談員っていうのをやってたんですよ、はい、
うん、
NPO で、そういった働き方をしていて、うん、なのでその頃からもう地域おこし協力隊のことは知ってましたし、うんうん、逆に東京からこう栃木に移住したいっていう人に、まあ、人によっては協力隊を勧めるなんていうこともあったりはしてたんですね。あ、
協力隊やったらどうですか。
あ、そうそうそう。
あ、なるほどなるほど。
移住するにあたって、はいはい、そんなようなことを仕事をしていて、まあでも自分がなんか協力隊になるっていうことはその頃は全然想定してなかったんですけれども、まあちょっとそろそろ栃木に戻ろうかってなった時に、うん、家探しからまず始めたんですね、
うん、
まあ、家探しなんだかんだ1年ぐらいかかるかなぐらいに思っていて、うん、まあ、空き家とかを、ね、探してると。でその時に、まあ、栃木市の方の空き家バンクっていうのが非常に充実をしているので、うん、栃木市 の, その移住担当の方にちょっと相談をしていろいろ空き家を見せていただいた中で、実はもう一軒ちょっと物件があるんですよっていうようなお話があって、うん、でその物件っていうのが、私が協力隊時代に活動の拠点にしていた開門町のですね、物件 で実はこの物件、普通に空き家として貸してるわけじゃなくて、
うん、
まあ、実は地域おこし協力隊の活動拠点なんですよ、
うん、
で、まあ、実はそろそろこう募集をかけようかなと思っていて、うん、地域おこし協力隊に募集をかけようと思っていて、まあ、もし遠藤さんがこう栃木に戻ってくるんであれば、まあ、協力隊というのも一つこう視野として入れてもいいんじゃないですかぐらいな感じ、ちょっと話があって。
なるほど、
うん、でちょうど本当にこれから募集をしようと思ってたんですっていう話だったので、まあ、ちょっとこう紹介があったっていうような感じです。で、まあまあ、でもそれでも自分で受けるかどうかはまあ考えてくださいねっていう。
あ、なるほどね、うん、そう、っていう感じのお話なんですけど、うんうん、僕は遠藤さんたちが来る前から、
はい、
その多分その来てほしいなって言ってる行政の人知ってたんで、うん、あ、面白い人がいて、うん、その人を地域おこし協力隊として取りたいんだなっていうのが、
うん、
こっちサイド、栃木サイドから伝わってたんで、
あ、そう
そうそうそう、だからそれがうまくマッチングしたのかなっていう感じでしたね、うんうん、外から見てると、
うんうんうん、でも普通にね、やっぱ公募っていうのはしなきゃいけないので、
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、ジョインに、全部が全部ジョインに載せなきゃいけないわけではないので、うん、まあ、載ったか分かんないんですけど、ちゃんとその市役所のホームページには募集が出ていて、うん、
なるほど、
はい、でもちょうどね、誰も来なかったんですよ。
あ、そうなんだそれは
そう、うん、でも私もちゃんと普通にこう応募して、履歴書書とか、の応募要項を書いて出して、面接もして、
うん、
で一応ちゃんと無事に、
なるほど、
はい、
わかりました。受か
ったという経緯です。
経緯ですね。もともと、まあ、栃木県出身なんで、はい、まあ、U ターンっていうの、この場合って。まあ、
そうです。細かく言うと J ターンっていうのかな。もともと自分が住んでたところではないところに戻ったっていう形。まあ、でも U ターンの部類で全然。
なるほど。
はい、いいと思います。
という形での、はい、まあ、地域おこし協力隊になりましたっていうことですね。
はい。
じゃあ続いて高野くんは地元栃木じゃない、はい、
栃木県の茂木町、
あ、茂木町なんだ、
ですね。
じゃあ同じく J ターン、
はい、そうですね、はい、J ターンという形になりますかね、うん、はい、
で地域おこし協力隊員になったきっかけというか、はい、なった経緯を教えていただけますでしょうか、
は
い、
そうですね、僕あの地域おこし協力隊になる前は、うん、あの東京の方で働いていて、まあ、求人広告の会社で働いて3年間ですね、
うん、
働いていて、で、まあ、3年経ったないぐらいのタイミングでちょっとまあ転職というか、まあ、移住したいなっていうのが考えていて、もともと地域おこしとかそういった地域活性化みたいなところには、うん、まあ、興味を持っていたので、まあ、そういう関係のちょっと仕事をしたいなっていうところがまずあって、うん、でかつまあ将来的には起業とかそういう自分で何かやってみたい、何か起こしてみたいっていう思いがあったので、うん、まあ、地域おこし協力隊っていう制度は知っていたので、うん、まあ、そういった制度を使って、まあ、フィールドを作るっていうのもいいんじゃないかって思ったのがまずきっかけでした。
なるほど。
で、その後にまあ移住相談っていうのをふるさと回帰支援センターっていう、まあ、ゆり子さんがもともといたところに移住相談をしていて、で、まあ、その時はゆり子さん担当じゃなかったんですけど、別の担当の方から、何人かこう栃木県で、まあ、頑張ってるプレイヤーの方を紹介してくれるってことで、あのその一人にゆり子さんもいて、でそこで初めてまあ栃木市のこととかも聞いて、で今こう協力隊をちょうど募集しているよっていう話を聞いて、じゃあちょっと行ってみようかなっていう形で、あの協力隊になって栃木市に来たっていう、
なるほど、ね、
形ですね。
あの今実際活動してるとこが寺尾の割と農村部のとこだ、
はい、
とこじゃないですか、はい、あれってエリアはもう募集するときに決まってるの、このエリアで活動してくださいねっていう、
は
い、
そうですね、決まってましたね、はい、
じゃあ農村部でなんかやってみたいなっていうのがあった、
そうですね、はい、
うーん、
協力隊ってなんかこうエリア型とテーマ型みたいな感じで、こういう地域のこの部分の担当ねみたいなパターンと、こういうなんだろうな、プロジェクトがテーマとか、それに沿ってやってくださいみたいな、まあ大体2パターンあるんですよね。だから彼はそういうエリア型になるのかな。
そうですね。
でゆり子さんはっていうか妻はあのどっちにもになるのかな。
でもエリアは決まってるよね。
そうですね、開門町電建地区の活性化っていうことだったので、うん、
テーマ的なものも、
そうだから、テーマとエリアが被ってるっていう、うん、まあ、珍しいパターンじゃないかな。
でも逆にその開門町電建地区の中だったら何をやってもいいよっていうことだったので、そこまでテーマっていうのは正直ないかなっていう、ま
あ、どっちかというとじゃあエリア
に、うん、あ、そうか、じゃあエリアなのか、うん、
あれ高野くんってそのなんだ、地域おこし協力隊員の面接とかそういう採用する前に一回うちのお店来たっけ、
はい、あ、はい。すごいね。
そうだ。
あ、そうだ。そうです、
ね。下見にね。
そう、下見に来た時に寄ってくれたよね。はい、なんか皆さんに連行されて。
そうです。見学っていう形で。
そうだ、連行されてた。引き回し、市中引き回しを。
それは何、誰が連れてきたの、
あと人、深澤さん。
ああ、そういうことなんだ。
その事前に、その協力隊に応募する前に、あの、その寺尾がどういう地域なのかっていうのを市役所の方が、活動のフィールドを案内してくれて、
は
い、で、まあ、それだけだと、あの、せっかくね、東京から来てもらってるし、やっぱりその地域の人もちょっと紹介したいよね、
まあ、
市役所の一つだと喋れないいろんな、実際に寺尾見てきてどうだったよ、ぶっちゃけっていう話も、ちょっとしてみたいなっていうのがあったので、
そういう流れだったんだ。
そう。だからちょっと市役所の人とはまた別枠で、ちょっとね、
そうですね、
ぶっちゃけ話ができるような感じ、は
い、なるほど、
ここだったと。
そういう怪しい会話ができる場
所、ね、するんだった方がいいぞそう、謎にね、そういう使われ方をされるお店なんで、うん、そうそう、それをね、うん、あの忘れてたんだけど、
うん
うん、そういえばと思って、あの人やんって思い出しました、
うん
うん。そんなこともありまして。で、そっか、そういう感じで活動を始めましたと。で、今回は、その、まあ、地域おこし協力隊の OB と、 現役の方がいるんで、とりあえずお二人にこの後聞きたいのは、その活動してて、まあもちろん楽しいとかやりがいとかそういう内容を聞きたいんですけど、あとはまあ地域おこし協力隊実際やってみて、この辺が課題だなとか、うん、やってて困ったこととか、そういうのをまあざっくばらんに、うんうん、お伺いできればいいかなと思っておりますが、まず何からいきますか。
あ、このまま話、
あのね、微妙に時間あるんでね。
あ、そうなんだ。
うん、1個ぐらいいけるかなと思って。
あ、なるほどね。そうだな、何の話がいいかね。
じゃあ、まずは OB、うんうん、もう終わった、活動期間が終わった方から。
まあ、何やってたかをまず聞いた方がいいんじゃない、
うんうん、まず、じゃあ、いつからでしたっけ ?2021 年で終わってるから、2018年から。
2018年の12月1日から、
ね。うん。から3年間。はい。まあ、さっきもちらっと言いましたけど、栃木市の嘉右衛門町のエリアで活動されていた。じゃあ具体的にはどういう活動をされてたんでしょうか。はい、
そうですね、まあ、いくつか、あって、まあ、市役所の方から言われてたこととしては、嘉右衛門町 の、その地元の、地域にですね、まちづくり協議会っていう、うん、こう地域の方がで構成されているこう活動団体があって、うん、まあ、そこのちょっと事務局を担ってほしいっていうことだけは唯一言われてました。
もともとそれがあったんですね、協議会自体が。
はい。で、その地域の月に1回の清掃活動をやってたり、うん、こう、花を植えるような活動をしてたりだとか、うん、まあ、あとはその当時、コロナの前だったので、そば祭りっていう、嘉右衛門町のそば祭りなんていうのを始めたタイミングだったので、はいはい、4ヶ月、着任して、3、4ヶ月後にそば祭りやるから、それ企画よろしくね、みたいな。
おぉ、短え。すげえ短え。
いきなり来たっていうのがありましたね。うん、
じゃあ最初の仕事はそば祭り。
そう、結構大きい最初の仕事はそば祭り。
不思議なことにどっちもそば作ってるから、ね。
そうなんだ。この間初めて一緒に
そばキャラ、そばキャラが後ろのあそこでね。
そうそう。
そう、そういう、それがスタートだったんだ。はい、じゃあメインは、うん、その協議会の活動というか、うんうん、町のこう、はい、いろんなことを潤滑にするようなイメージなんですかね。
まあそうですね。で、それプラス自分の好きなことやっていいよっていうことで、うん、いろんなイベントをやったりだとか、うん、まあ、広報物作ってたりだとか、はい、まあそういったことを、こう、それはもう個人の活動としてやってたっていう感じですね。う
ん、その個人の活動ももちろん地域おこし協力隊の活動として認められる活動ではあるんですよね。
はい、あ、まあそうですね。その広報物作ったりとか、イベントとかなので、まあ、はい。まあ、ただ何かしら、こう、嘉右衛門町電源地区に関わることであれば何でも OK っていう感じではあったので、はい、出汁会館で結構私イベントをやってたりもしてたんですけど、うん、出汁会館って正直嘉右衛門町電源地区ではないんですよね、うん。大通りのエリアにはなるんですけど、小立さんもね、一緒にやったブラックマルシェなんかも、はいはいはい、うん、メイン会場は、出汁会館だけど、スタンプラリーをしていて、スタンプラリーの会場っていうのは嘉右衛門町の方なので、そこをうまく回遊するように仕組みを作ったりだとか、うん、まあ、そういう、うん、出汁会館をきっかけに嘉右衛門町に行く人を、増やすっていうような感じでやってましたね。
嘉右衛門町に関われば、はい、結構広く活動内容は自由にできたということですね。
はい、そうです、はい、
なるほど。じゃあそうですね、時間的に微妙なところもあるんですけど、こうやくんのじゃあ、はい、現在の活動内容もお願いします。
は
い、
そうですね、私も、まあ、エリア型って言われるような形で、うん、まあ、寺尾、栃木市の寺尾地区というところの担当として、まあ、寺尾地区に関わることだったらこう自由にやっていいよっていう形で、うんうん、本当に自由にやらせてもらってる形なんですけど、うん、まあ、具体的に何をやってるかで言うと、結構今は魅力発信とか情報発信の部分がメインの業務になってきているかなと思っていて、寺尾のサイトっていう寺尾地区の総合情報サイトを作ってみたりとか、あとラジローっていう、うん、まあ、YouTube のラジオ番組をやってみたりとか、う
ん、それも寺尾がテーマの、
まあ、それはちょっとずれるかもし
れない。結構他のエリアの協力隊の人とか喋って
る。それはちょっとずれるかもしれない。
ずれるかもしれない。
失礼しました。まあ、一部、寺尾の人も紹介してないと思う。そういう形だったりとか、あと、蕎麦を栽培してました、うん、この
間まで。絶対出てくる。はい、あれ、栽培からか。
そうですね。それは寺尾だからね。
栽培して、自分で蕎麦、まあ、脱穀とか製粉とかもして、うんうん、で、そば打ちをして、うん、まあ、イベントで、ちょっと打ったりとか。
そうですね。栃木市外の人はご存じないと思うんで補足しておくと、寺尾地区、いずるは寺尾地区でいいの？
はい。 はい、そうですね。
うん、そ
っか。いずるっていうところがあって、めちゃくちゃ蕎麦が有名なんですよ。うん、僕も何度か行ったことあるんですけど、まあ、それもあるんで、栽培から作るとこまでやってみるっていうのも、
はい、
その、寺尾の活動としては、蕎麦は割とイメージしやすいかなっていう気はします。
そうですね。で、まあ、地元産の粉を使っていないというか、うん、まあ、寺尾地区の蕎麦粉を今使ってなくて、いずる蕎麦
なるほど、そうなんですよね。
はい。で、地粉を使って、ちょっといずる蕎麦っていうものを作ってみようっていう。
なるほど。
で、それが、まあ、PR につながるんじゃないかっていう形で、今、やっていたって形です、ね。
あ、でもなんか蕎麦の栽培って全然してなかったの？なんかやってそうなイメージはあったんだけど。
ああ、そうですね。なんか地元の農家さんで何軒かまあ、小規模でやっているところはあるんですけど、うん、まあ、それがいずるそばで、いずるそばの、まあ、
材料としては使われて
な
かった。
そうですね。使っていなかったので。
へぇ、なんだ。そう、そばって結構地粉のイメージがあったんで、ちょっと意外。
うん。いずるそばだと、まあ、佐野とか、あと、まあ、栃木市の家中とか、そういったところで。
なるほど、なるほど。
まあ、生産量が違うからって
こと ですね。そうです
ね。確かに家中あたり蕎麦の畑あるね。
多いよね、
うん。という活動をしていると。
はい。
やんなきゃいけない業務ってのはない？
日誌を書くぐらい。
あ、まあ、それはね、まあ、職員としてね。あ、そうなんだ。
そうなんだ。
いいね。緩くていいね。
はい。
そっか。あ、所属というか、まあ、その活動拠点は寺尾の公民館？
そうですね。一応、栃木市の地域政策課っていうところ所属で、うんうん、席は寺尾公民館にあるっていう状況ではあります、
ね。なるほどね。じゃあ、はい、公民館にいることは逆にほとんどない？
ほぼ公民館にいて。
あ、いるんだ。
はい。席はそっちにあるって形ですね。
なるほど、
ね。自分の席はそこにあって、
うん、
で、まあ、管理をしてもらっているのがこっちの本庁の方に
ある
って
、うん。ああ、そういう扱いなんだ。はい、なるほどね。
なるほどね。
それはそれでなんかいろいろありそうですね。楽しい感じになりそうですね。いや、
それはじゃあ次回以降
だいたいそういうもんですから、ね、うん。人間って物理的に離れるとね。
うん、とね、いろいろ起きる。そこが出てきたりするんで。まあ、じゃあ、ちょうど時間もいい感じなんで、まあ、ざっくりとこういう活動してました、してますっていうお話を聞いたんで、まあ、次回以降は、もうちょっと具体的に掘り下げて、うん。活動内容を見ていきたいなというふうに思ってますので、
はい
はい、また次回以降もよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ1回目はこんな感じでおしまいとなります。はい、ご視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。